こんにちは。
こんにちは。よかった。ちょっと仕様が変わった感じがしました。
そうですね。なんか、ちょっちょアップデートかかってますもんね、スタイフね。
ねえ。あ、聞こえてますよ。もう入ってました。ありがとうございます。
はい。
めっちゃ久しぶりな、
スタイフ。私も全然、そう、配信してなかったので。
あ、本当ですか。
そうです。
この間、ちょっとコメントだけで、聞かせてもらったの。
ああ。
結構あれも前ですもんね。
そうですね。なんか月1回のコラボのやつだけは続いてる。そうです。
はいはいはい。
そうです、そうです。
あ、一人でのライブっていうのはあんまやってないんですね。
そう、最近やってないですね。現実が多忙。
本当に、本当にあっという間になんか時間過ぎちゃって。
そうね。私もなんかトマスさんと、なんか久々にコラボするなと思ったけど。
うん、本当に。ちょっとなんか、また次回いいって言ってると、あっという間になんかこう半年ぐらい経ってそうで。
だって、あと50日で、
2024
年終わるんですよ。
そうだ、数えるとそうかも。
そうです、そうです。
11月13日、本当ですね。
1ヶ月ちょっとでもう2024年終わるよと思って。
うんうん。
そう、早いですよね。
早いですね。
本当に。そうです、そうです。最近はどうですか？
そうですね。なんか、こう、なんだろう。まあ、最近のこのなんか大きな、僕の中で大きなニュースだったなって思うのは、
うん、
アメリカの大統領選挙とか。
ああ、そうです
ね。で、その、保守的には、あと1週間で、冥王星が水瓶座に入るので、
うん、
もうなんかこう、あ、もう終わるんだな、みたいな感じが、なんか今年の終わり、よりもこっちの方がなんか結構インパクトあるかもしれないっていうぐらい、それがもう1週間しかないので、
そうですよね。
ちょっと結構ね、まさにその断捨離とかちゃんと心の方も本当にしておかないと、ね、なんかまだこの日本のメディアがおかしいから、本当のことがあんまり、まあ、出てきつつあるけれども、まあ、まだ8割ぐらい出てない、ごまかしてる感じがあるので、
そうです、ね。
なんかそれがこう、ドミノ倒しみたいになったときに、わーってなるかなっていう。う
ん、なんか、一個前の新月もサソリ座。
あ、今
サソリ座。なんかもう、サソリ座が入ったらもう容赦はないなって、なんか私の勝手な。
そうなんですよ。で、このサソリ座の月間のうちに、冥王星が水瓶座に入るので、この、冥王星がやっぱサソリ座の守護星だったりするので、ああ、いて座に入る前にちゃんと行くんだと思って、冥王星がちゃんとサソリ座のうちにこう動くんだと思って、まあギリギリなとこですけど。
そうです。
はい、サソリは容赦ないですよ。だからこの容赦ないよっていうお仕事を済ませて、いて座に入っていくって感じ。
なんか本当、0か100かなので、
そうですね、そうなんですよ。
太陽星座がサソリなので。
あ、本当ですか。そうなんですね。
そうです、
誕生月間ですか。
そうです、そうです。
おめでとうございます。
9日が誕生日だったので。
本当ですか。
そうです、そうです。
それはそれはおめでとうございます。
だいたいなんか毎年誕生日前に絶対なんか熱出すんですよ、喉腫らして。
でもなんかそれ聞いた気がする、去年
あたりに。だいたいなんか一回そのいらない、体のいらないもの出しときなみたいな感じで、なんかデトックスがすごいかかるんですよね。
されてたんですか、今年も。
いや、そう、なんか喉腫れてたんで、熱は出なかったんですけど、もうなんかデトックスかかってんの。あとなんかね、誕生日前に絶対、なんか自分的に悪いこと起こったりするんですよ。なんか今回はその車こすられたりとかしたんで。
あ、へえ。
そうそう。なんか代償の先出し、なんかその悪いことで、悪いことをなんか先にこう、悪いこと先にあると、大体その後いいこと起こるので。そうです、そうです。で、その時になんかお金かかっても、笑ってお金払うみたいな。
あ、なるほど。
そうそうそう。ああ、そう、わかりました。やっときますよ。わかりました。っていう、なんか、神さんわかりましたよって言って、そう、なんか、黙ってお金払っとくと、後からなんかその分を全然回収するようなことが起こったりするので。
なんかこうね、身代わりありがとうございますっていうか。
そう、なんかそれで収まってよかったんだな
っていうことですよね。
そうです、そうです。
すごいなぁ。
大体そうなんですよね、私は。そうです、そうです。そう、誕生日後が結構。
うん。じゃあ今、 まだ3日4日しか経ってないですよね。4
あ、そうです、そうです。
ね、
だから、
ね、
上がる、上がる前で、なんか、いろいろなんか人脈変わってきてるみたいな感
あ、すごい早い。早っ。へ えー。まあでも、本当に、なんかこう、さそり座は、本当になんか大掃除なイメージですね。そういう意味では。
本当に、
デトックスなイメージです、本当に。
なんか入れるためにいらないもの出しなよってちゃんと言われてる感じがするので、
確かに。
そうです、そうで
やっぱ次のいて座ってかなりこう遠くへ
す。
大きく飛んでくみたいなイメージがあるので、そのためにはいらないものは捨てないとみたいな。
そうですね。
なんかこう、乙女座のなんか可愛らしいお掃除じゃなくて、さそり座のお掃除は本当にみたいな感じが。
なんかもう出すだけじゃなくて、断捨離した後ちゃんと掃除もしないよみたいな感じなんですよ。
そうですね。きっちり。
そうそうそう。
中途半端にやるんじゃないよっていう感じで。
床光るまでやりなよみたいな感じ。本当そうなんですよ。本
す
当
ご
そう。
い。
床面積ちゃんと広げなよみたいな感じなんですよ。
なんか右から左じゃないよっていうね。
そうそうそう。
動かすってことじゃないよってい
そう。なんかさっとゴミ捨てるとかさっとみたいじゃないよみたいな。ちゃ
う。
んと埃なくしなよみたいな感じなんですよ。
そうね。
本当結構容赦ないのでね。
ああ。
そう。なんか私、この間、そう、なんかトマスさんのその、星回りもそうなんですけど、私この間、なんかお友達、知り合いでなんか数秘をやってる人がいて、数秘の占いをやってる人がいて、なんか私、一回でいいから見せてほしいって言われて、なんかどうやったら、どうやったら、なんかその、あんたみたいな人生になるのかを一回見せてほしいって言われて、私、数秘もゾロ目なんですよ。33の6なんで。
すごい。
そう。
なるほど。
数秘も33の6だし、そのなんかそのゾロ目だし、なんかそのサソリーザーだし、みたいなの、なんか、揃ってんだねって言われて、やっぱ普通の人の人生じゃないわって言われて すごいやっぱ言われましたね。
そうなんですね。33と。
33ですね。
へえ。
そうね。ゾロ目なんですよ。なんか
す
ね、
ごい。
俗に言うゾロ目は宇宙人みたいな。
まあそうですね。
そう。でもなんか、宇宙人の中の宇宙人だねみたいなの言われるんですよ。
そんな。
そうそう。
宇宙人の中の宇宙
なんかさらっと宇宙人じゃないの、もう完全にだねみたいな。
人。へえ。
だから、なんか、子供の頃とかは生きづらかったでしょうみたいなのはすごい言われて、感情のままに生きたりするから、そうそう。あと、嫌なことはやらないとか。そうそうそう。だから子供だったらなんかね、学校だとほら、全部、みんな一緒じゃなきゃダメじゃないですか。だからその時なんか、それをやれなかったりしたから、そうそうそう。なんかあの子変わってるってずっと
変
言
わ
わ
ってるっていう。
れて、
な
そうそうそう。そうそうそう。
るほど。
あの子変わってるってずっと言われてたんで、
へえ。
そうです。だからそう、子供の頃あったかなっていう話をして。
はあはあ。
まあ全然もう大人になったら生きやすいですけどね。やりたいこと やりたいことっていうか、で、サソリ座なんで私突き詰めるんですよね。
ですね。
そうです、そうです。だから習字も師範免許取るまでやるとか、そう、マッサージ
そう
も、
ですよね。
だからもうそこ、なんかもう、一番上まで取るまでやるみたいな感じなんですよね。やるっていうか、やってしまうみたいな感じですね。どうしてもハマってそこまでやってしまうので。そうです、そうです。あ、
それ
本
が
当に、
ね、自分を苦しめなければ全然いいと思います、本当に。
そう。だからなんか手に残ってるものが、結局なんかその一番上まで取ったものばっかりだったりするので、そうそう。だからちょっとじゃあうちの子にペン字教えてよとか。
そっか、師範だから。
あ、そうです、そうです。
なるほど。
そうそう、なんか、あ、じゃあうちの子も一緒に習字教えてよとか。
すごい。
なんか、知らない先生に習うより、ジリの方がいいよ、みたいな。ジリだと安心して、任せるよ、とか言われて、ああ、わかったよ。
すごい、あれですね、断捨離だけでもなく、まあ、断捨離は何かね、師範とかそういうことがあるわけじゃないんだけど、習字であり、マッサージでありっていう、
そうです、
手
そう
に職がいっぱいって感じです。
です。でもやっぱ言われましたね、数秘の人には。仕事一個だけで生きていける人じゃないか。なんかあれもこれもそれもやってちょうどいいねって。そう。一個だけでずっとじゃないねって言われて、そうですね。 そうです。飽きちゃうので、1個だけだと。
そこのところは割とこう分散して、1個に絞らないでもいけるっていう星がちゃんとついてるんですね、じゃあね。
そう。だから私、会社員が難しいんですよね。
ああ、まあ。
そうそうそう。組織に入るとか。はい、
そうですね。
そうそう。それが一番難しいので。
いや、もう、でもこれからはそういう人の方が生きやすくなりますよね。
うん。だからなんかそこを、もとも、なんか、4、5年前に手放した時にすごい軽くはなりましたね。
ああ。僕も組織では生きられないところがあるたので、
うん、
まあ、
うんうん、
アルバイト的にはやったとしても、
うんうん、
がっつりサラリーマンは無理で、こんな形になってるので。
うんうん、うんうん、でも全然そっちの方がね、
うん、
これからだとなおさら生きやすくなってくるかと。
そうですね。まあもう土が本当に終わるので、そういう組織みたいなところとか、
うんうんうん、
大きな、こう、ものがこそ危ないっていうか、崩れていく感じになるので、
うんうん、
なんかこう手に職があるっていうことは多分、これからの生き方としては先取りみたいな感じかなと思いますしね。
うんうん
うん、もうね、移住されたりとか、
うんうん、
副業をみたいな形でいろいろね、このコロナの時から始めた人とかもいっぱいいると思うんで。
本当ですよね。
その中でね、自分がより好きなものとか、より求められるものとかを、
うんうん、
まあ、優先順位つけてやっていけばいい感じだと思うんでね。
うん、
か1個とかも本当に考えられないって感じです。
そうですね、
うん。よほどのね、もうなんかすごい特技とかがあれば別ですけど。うん、
なんか私、派遣とかで、
うん、
組織に入ると、
うん、
本当に分かりやすいぐらい、
うん、
おつぼねに集中攻撃受けたり
とかして、あ、そういう感じ。
だから多分、お前そこじゃないよって、多分。
そうですね。
でもあっちもくじけないで、なんかそこやめて次のとこ行ってもまた同じようなこと起こったりするんですよ。
あ、はいはいはい。
そうそう、だから多分。
へ
ぇ。それでなんか最初なんか自分のこと責めんですよね。そこになんかちゃんと、うん、やれなかった自分が悪いのかと思って、泣きながら旦那さんに言うと、
うん、
じいちゃんもともと無理じゃん、みたいな。
ははは、
何今更、みたいな、はは。え、葬式でやんなくてもいいじゃん、みたいな。はい、うん、一部屋空いてるからマッサージベッド置こうか、って言われて、わかったよって。そうです、そうです。
じゃあ少し、その派遣とかそういうのされてた時期もあったんですね。
もともと派遣社員が長かったです
ね。長かったんですね。
そうです、そうです。
なるほど。
なんかバチッとハマるとこだったらいいんですけど、
そう
じゃないと、そうじゃないとか、大体なんかそのおつぼねから、パワーラッシュを受けたりとかしましたね。
へぇ。
たぶんあっちにしたら、
うん、
なんか私、
はい、
この感覚なんで、なんか効率よく回すことだけを考えて仕事ってやるんですよ、私。だから今までのやり方とか、
あ、
そう、なんかそれを教えてもらうんですけど、でもこっちの方が良くないとか、でも、
はいはい、
でもこっちの方が早くできるよとか、エクセルもマクロ組んどいたよとか、
うんうんうん、
でも私がなんか何も考えないでさらっとやっちゃうんですよね。なんかそっちの方が早くていいじゃんって思うんですけど、あっちにしたら、はいはい、いやいや、今までのやり方なんだからって、いきなり変えないでよみたいなの言われるんですよ。そう。でも、なんかそのおつぼねさんたちはそうだけど、偉いおじさんたちとか、だと、うん、なんかあんな、やっぱり派遣で入れたから即戦力だよね、効率よくやってくれるよね、うん、あの子は、みたいになるから、
はいはいはい、
自分たちは認めてないのに、上に評価されたりするから、なおさら腹くそ悪いんですよね、私の
こ
と。それが結構続きました、ね。
なるほど。
うん、でも、その効率よくやることを、
うん、
なんか私はその、なんて言うんだろうな、だから天然の人みたいな、自然にやってしまうんですよね。計算してやってんじゃなくて、
うんうんうんうん、
こっちの方がいいじゃんっていう感覚でやってしまってたから、うん
はい、
そうする、ああ、なんか、ああ、恨み持たれたね、みたいな。そういうのは結構ありました、
ね。なるほど。そこがまあね、組織のなんていうの、メンツとかなんだろう。
そうです。
人の感情とか。
そうです。
なんかその仕事とは別な仕事が。
そうなんか今まで積み重ねてきた方が偉いみたいな。
そうそう。
なんかそれを。
顔を立てろみたいなね。
そう。いきなり来て、ね、スラッとした顔でサクッと壊していくみたいな感じなので。 サクッとそのね、積み重ねたとこサクッと壊して新しいの取ったぞってやってるみたいな感じになってるんで、そしたらさすがにまね、後から聞いたら、ああ周りはそう思うよねってなって、
ああ
、そうそうそう、
なるほど、会社的にはすごいありがたいと思うんですけどね。
そう、だから偉い人さんとかその派遣の評価とかは高いんですよ、うん、その評価する人からすると、
うん、
いや、ジリジャン入れてよかったよねって、
うん、
マクロも組んでくれてるしみたいな風になったんですけど、
うんうんうん、
でも後ろから小言をめちゃめちゃ言われるっていう、
そう
そう、
そうそう、なるほど、
なんかそういうのにしんどくなっても、
うん、
派遣の更新を切りましたね。
あ、
うん、そう、メンタルと私の場合なんかそのストレス耐性が本当にないので、
あ、ほうほう、
その我慢、忍耐、美学みたいなの一個も持ち合わせてないですよ。もうこんなに、こんななんかしんどくなってやるぐらいだったらもうやめられないみたいな風になるんですよ。
あ、なるほどなるほど。
そう、
だから我慢してやるっていうのは
ない。そうそう、なんかそれでやっても別にこっち苦しくなるぐらいだ、なんかその苦しんで稼ぐ意味が分かんないみたいな
風
で。
あ、そうですね。
そうです、そうです。だから結局それ発散するみたいなお金の使い方するじゃないですか。
うんうんうん。
なんか全然お腹空いてないのにデザートがすごい大盛りのやつ食べたとかになっちゃうので、
あ、
それだとなんかね、自分の体を結構痛めつけてしまうので、そうです、だから結構私も今みたいになるまあ自己嫌悪もそういう時はあったりしました、組織に入っている時は。
あ、確かに
自己嫌悪入りがちで、サソリ座の場合だとなんで私が悪いのみたいになって、
うんうんうん、
なんかこんなにやってんのに、なんか自分が悪いみたいなのすごいやった時あります。
はいはいはい、
うん、そうですそうです。
なるほど。
焼き直ってからの方がやっぱ笑って生き出てるんですね、今、うん。
なんかこう苦しんでやるっても働く意味がないみたいなのは多分今の20代とかのこう平成生まれより、
うんうん、
平成のかなり若い子たちっていうのかな。
そうです。
2000年代入ってからぐらいか、うん、24年だから、
うん。
なんかそれぐらいの子たちはもうそれやってる感じはしますよね。
そうですね。だから、うん、あの、休みますの LINE だとかね。
休みますの LINE とか、そう。3日で辞めるとかね。なんかこう、まあそういう組織の側とか、雇用主とかからしたらちょっと困った人たちに見えるかもしれないけども、うん、その辺のなんか、そんなんで働いても意味がないし、そんなにいらないし、みたいな感じで。
なんかでもそういうのちゃんとできてていいなと思いますね。うん、なんかね、私たちだと、やらねばならないみたいな、そういう時に、ちょっと我慢して、足踏ん張ってやらねばならないみたいなのが入ったりするじゃないですか。
う
ん
う
んうん、
はいはい。
私もなんかその断捨離するようになって思ったんだけど、ねばならないほど、手放さないといけないってことが分かって、
う
ん、
本当にそうですね。そう、
まあ、自分のことをギュッて、ね、苦しめてるじゃないですか、
はい、
だからやっぱその時ほどやっぱ手放さないといけないって思いましたね、
うん、本当にその固定観念ね、
そうですそうです、
思い込みっていうか固定観念っていうか、まあ、そういうのを、まあ、それに気がつくことがまず本当に大事で、知らないうちにそうしなければならないっていう規制を自分にかけてるので、
うん、
せねばならないっていう風に自分が思ってることさえも気がつかないで苦しみに突き進むので、
そう勝手にね自分で思い込んでるだけなんです
よ。そうなんです
よ。でも渦中にいると気づかなかったり
します。気づかないですね。
うん、そうです。
なんでそこら辺がね、そのなんでやんなきゃいけないのみたいな、そういうのになんかこうさってこう気がつけてるのはすごいなと思いますね。
うん、なんか
そう、外れてるのがね、ちゃんと。
うん。だから時代的にやっぱなんかね、そういうタイミーとかそういうのが合ってるんだろうなと思いますね。隙間埋めるみたいな。
ああ、なるほど、タイミー。なるほど、なるほど。
そうです。だからなんかそういうのがね、ちゃんとね、ああいうのも稼働してるからすごいなと思います。
なるほど、なるほど。そうですね、そういえば。
そう、履歴書いらない。
うんうんうん。CM してるの見たな、それ。
なんか3日ぐらい行って大丈夫だったら、ちょっと中のアルバイトで始めてみようか、みたいな話もあったりする。
あの、使用期間みたいな感じで。
そうです。
使えるってことですか。
あの、そうです、そうです。で、タイミーはその人がいない時だけ呼ばれるので、
うん、
あっち、あの、会社側にもいいんですよね。穴を埋めてくれてるので、そうです。で、なんかね、続けて、何回か入ってから、
うん、
人も大丈夫だった、
うん、
仕事もできた、 で、次行った時になんか、直でバイトしないって言われたからやってみるか、みたいな風に、こう、なんかどっちも中探れるからいいですよね。
なるほど。
うん、会社側も人見れるし、
うん、
ね、人も中見れるし、
うんうんうん、
そうなってから、じゃあここでちょっと働いてみようかってできるからいいですよね。
ああ、うん、なるほど、そういう仕組みなんだ、タイミング。
なんか入ってみないとわからないよりは、多分。
なんかね、すごいいろいろ手続きして入ったけど3日で辞めるとかよりも
全然、そう
お互い労力がかかってないうちに。
ね、本当ですよね。
合わないからやっぱ別れましょうみたいな感じですね。さっさと。
ね、そういうのがありますよね、結構。
うん。
うん、そう、だから結構良くなってきてるんだなと思いますよね。
うん。その辺がこう、なんか、重々しくないっていうか、ちょっと昔正社員みたいなものしかなかったのが考えられないっていう感じ。
そうです
ね。そんなになんか小売業みたいなのなかったのかもしれないけれど。
そうですよね、
うん。
なんか本当、だからなんか私、そのタイミングみたいなので私、ショットワークスっていうのがあるんですけど、それでコンビニ私、行ってて、
うん、
中の店長さんから、じいちゃん、レギュラーでも置いていいかいって言われて、ああ、いいよって言って、
うん、
それで今週3とか、週、マックス5とか入ってるんですけど。
すごい。マックス5ってすごくないですか？
マックス5とか6とか入ってる時ある。
それで何時間ぐらいあるの？
あ、でも朝7時から私は1時まで。
ああ、午前中。
そうです。
でも朝7時って早い。
そう、朝早いんですよ。だからおかげで早起きできるようになりました。
ああ。
そうそうそう。でもなんか1時だと帰ってきて、その洗濯して掃除してご飯作れるんで、なんか自分のそのバランスが取れてんですよね。
なるほど。
そう。あとなんか朝働いて、で、私そのショットワークスの人を一応そのレギュラーで継続してるみたいな風になってるので、
うん、
手渡しなんですよ、給料は。
そうなんだ。
そう。そうそうそう。
すごい。
そう、6時間なんですけど、なんかいろいろつけてくれて、
はい、
8000円なんですよ、私、1回。
へぇ。だから1回ごとにってことですか？
そうです、そうです。
すご
い。この6時間で8000円なので、
へ、
だから毎日8000円持って帰ってくるみたいな感じなんです。そう。だからなんか、あ、今日も8000円稼いでよくやった、私、みたいになって、そうです。
へぇ。面白い。僕、手渡しでもらったことないかな。
そうそう。
だから、銀行に振り込まれるっていうのとか、
うん、
あとはね、電子マネーでとかじゃなくて現金でなって、
そうなんですよ。面白い。毎日手渡し。
へぇ、なるほど。そういうあれなんだ。
私、その、友達の子供にペン字を教えるときも、ほんとペイペイで、一回2000円みたいな。
ですよね。
2000円そう送ってくれ、みたいな。
うん、
じゃあ、それでやるわって感じなので、ほんとそんな感じですよね。
だからなんか日々どこかからお金がこう、チャリ
ティーと。あ、そうです。そうです。だから別に、そう。でもなんか昔ほど、やっぱ私たちが高校生のときって、
うん、
携帯代とかも高かったから、バイトして払わなきゃみたいな風になってたけど、今のね、高校生とかってかかんないじゃないですか、携帯代とかそんなに。
携帯はかか、多分安、相当安くなってますよね。安割りとかないし。
うん、そう、
LINE になったから。
そうそう、
うん。
だからなんか、そう、店長が言ってたんですよね。今の高校生、土日、
うんうん、
土日両方入るのかと思ったら、日曜日は休みたいですって言ってくるって言って。
ああ、なるほど。
だから週 1ぐらいしか入んないからって言ってて。うんうん、そうなの、すげえ。まあ、
なんかね、物価は高くなってる、食べ物とかは高くなってるのかもしれないけど、
うん、
まあ、その分なんかは安くなってたり、まあ、ガソリンとかそういう一部高くなってるものはあるけれど、
うん、
まあ、高校生からしたらその携帯代とか、
そうです。
安くなってるっていう。
うん、本当ね。
なるほど。
だからなんか、意欲的にこう、
うん、
いっぱいお金稼ぎたいみたいなのは育たないんじゃないかなみたいなの
を言っても、うんうんうん、なんかそんなにお金かけてまで欲しいものないみたいな、
そうそうそうそう、
洋服とかそういうのも特にそこまでっていう、うん、ね、
自由行けばあるよみたいな、
自由行けばあるよ別にブランド品とかいらないよってい
らないみたいな、そうそうそう、うん、電話も LINE つなぎっぱなし、彼氏と朝から晩までみたいな
Wi-Fi あればいいしって、
そうそう、
家に
そう、結構なんかそんな感じですよね、本当にね。
まあだからそういう電波とかがないとまずいんだけど、
うん、
まあその県内にいればお金かからないっていう。
うん、学校にいれば会えますもんね、別に、ね。
あ、まあそうね、学校行けばいいし、 で、家は Wi-Fi あるしっていうことであれば。
すごいですよね。やっぱ時代なんだろうなと思いました。
なるほど。だからなんかこう、ね、大きなその組織みたいなものが、まあ、なくなったとしても人間食べたり、ね、
うんうん、
しなきゃいけないわけで、買い物もしないといけない、そのためにはってなった時に、そういうなんかこう、いろんな働き方とか、生き延びる、あの、なんだろう、方法っていうのはあるんだなって思うし、その、水亀座とかそういう、あの、のって結構、タロットだと、あ、この間タロットね、話したところです
けど。そうそうそう、なんか、ね、すごい長い説明をしてくれて助かりました。
いえいえいえ、そのタロットだとソードっていうエレメントになるんですよね、風って。戦いなんですよ。サバイバルなんです。よ、水亀座って。あの、まあ、水亀座自体はもっとその高いところから全体を俯瞰するって意味なんで、あれなんですけど、エレメントとしては、ソードに土のエレメントから風のエレメントになるってことは、要は争い、まあ、争いっていうかサバイバルになっていく感じなので、結構やっぱ自分はじゃあどうやって生き延びるのっていうことをあんた自分で考えなさいよっていうあの時代になっていくのでね、こういう今そういう自分に合った働き方を、まあ、その前の時代にご苦労された方ほどそのサバイバル能力が高いわけなので、だからそういうのはやっぱりずっと例えば30年とか20年とか同じ会社でいましたみたいな人よりかは逆に、なんかこう、コロッと時代が変わった時には、なんかこう、だから何かっていう感じに迎えられるのかなっていう気がするんですよね。
そう。だから旦那さんもなんか、本当、あ、うちの奥さん日々稼いでますからみたいなの言うんですよ。
本当ですよね。でも、本当に、コツコツコツコツと、ね、毎日毎日、あっちでこっちで、あれやってこれやってっていう、本当に働き者だなと思うんですけど、いつも。
なんかね、私的にはその、すごい働いてるみたいな感覚はないんですよね。
素晴らしいですね。
なんか、本当になんか、すごい働いてるみたいな感覚はないんですよね。なんか、こなしてるみたいな言い方の方が。
はいはいはい。それも苦じゃなくっていう。
そうです。
そんなに。
そう。
へぇ。
なんか、あと、その、世の中の流れが一番見やすいですね。コンビニでバイトしてると。
ああ、そうですか。そうそうそう。あ、でも、前もそう話してもらったのは、あの、
うん、
振り込め詐欺みたいな。
ああ、そうです。
止めるみたいな。それダメだよって、やられて、だってお話聞いたときに、なんかこう、最先端にいるなって、
時代の。そうです。そう。あとなんか、うん、その、偶数月の15日になると、
うん、
やっぱり朝から老人のお客さん多いんですよね。うん、
年金振り込み
ですか？そうです、そうです。
本当にそうなんだ。
そうです、そうです。で、私が、その、今一番入ってるセブンの隣が、
うん、
信用金庫の本店の近くなので、だからもう朝一で下ろしてから、
はい、
なんか私、支払いとかも、
うん、
あの、振り込み用紙持ってくるから、
はい、
支払いとかも新金でやってきたらいいじゃんって言うけど、新金では買い物できないじゃんって言われるんですよ。
あ、
おばあちゃんたちに。
はいはい、まあ、買い物もついでにしたいから。
だからセブンで買い物をして、
はい、
で、振り込みもして、
うん、
で、払い込みもして、で、ペイペイもチャージしていくみたいな感じなんですよ。
ああ、ペイペイをコンビニでチャージするんですか？
あ、そうです。コンビニの ATM でチャージするんで。
あ、そうなんだ。
そうです、そうです。だからそれも呼ばれるんですよ、毎回。
あ、やり方を。
そうや、だからもう、2ヶ月前にもやってるよって言って、そうそう。すぐ忘れんだったら使うのやめなよとか言うけど、いや、でもペイペイで払いたい時あるからとか言うけど、だからチャージできてねえじゃん、お前で、みたいな。そうです、そうです。だからもう、ほんとね、そう。だから年金、そう、2ヶ月に1回の年金支給、私マジ、ペイペイの、ペイペイのチャージマジ、1日5人ぐらい教えてますもんね。チャージ、あのチャージとか言って、手で呼ばれますから。
はあ。
毎回同じ人だなと思って。
毎回同じ人。え、それをだって、2ヶ月分チャージして2ヶ月それで使ったりする。
あ、そうです。大体なんか2万とか入れてくるんですけど。
ですよね。そうなります、ね。
でもなくなったらまた来るから。
うん。
そうです、そうです。 でもなんか今スーパーとかもペイペイで払えるから、うん、
はいはい払いますね。
本人たちもちょうどいいみたいで、
うん、だからあの小銭がどうのとかめんどくさい、
ね、そうですそうです。でなんかほらあんまりいっぱい入れるとまた怒られるしみたいなになって、
うん、ですので、あ2万円までにしないよみたいな。
そうそうそうそう。でもなんかね息子には2万円までにしとけって言われてから2万円までは入れるみたいな感じだった。
へえ。
そう、だから、ペイペイのチャージの立ち合いも多いですね。うん、
本当になんかコンビニの方とかなんかこう、うん、なんだろう、そういう方々が、ね、あの、お年寄りがね、どうしても多いから、そのコンビニにも当然いっぱい来るだろうし、その食事、あまり遠くのスーパー行けないから、近くのコンビニとかに、ね、うん、なったりもするんだろうし。
そうです、そうです。
ね、なんかこうね、若い人たちが来るところかと思いきや案外こう高齢の方が多かったりするっていうコンビニ今となってはね。
そうですそうです。なんか何でもここで1個で済むから、だから洗剤から食べ物までみたいな。
あ、
そうですそうです。本当にそのパン一つから本当洗剤からみたいな、そうそう、あの香典袋からみたいな。
あなるほど。急に入り用になってね。
そうそう。香典袋も私500円で書いてますからね、名前。なんか店長お金もらっていいって言ったら、もらっていいって言われてから、あ、じゃあ、500円で名前書くよって言って、
そうそうそう。すごい。でもそれは確かにありがたいかも。
そうそうそう。
すごい。で、ちょっと手が震えちゃって書けないみたいなね。
そうです
ね。とかね、そんなに上手に書けない。
そういう方だとね、そう。あともうなんかね、目が悪いから見えないとかね、多かったりするんで、そうですそうです。
へ
ー、あー、ちょっとした私お小遣い稼いでますよ。
本当ですね。すごいな。
そうそう、
すごい。
そう、
需要はあるもんですね。探せば。
最初になんか書いてくれないかって言われた時に、私がなんかただではやらないよって言ったら、なんか店長がお金取りな、1枚500円か1000円だよって言われて
店長がそうやって言ってくれるならね、もう遠慮なくって感じで。
店長かけるもんねって言うから、いや、かけますねって
言
って。
いやー、すごいな。
そうです、そうです。だからなんか、あそこは書いてくれるみたいな。500円払ったら書いてくれ
る。
そうそうそう。書いてくれる
みたいな。ね、だって昔ね、字の書けない人たちのために手紙代筆業っていうのあったの。
うん、ありましたよね。うん、
昔は。
だから一緒ですね。
ね、
そう。
すごい。
本当に何でもやだなと思います
よ。本当に。コンビニの中にいるコンビニエンスの、あの、店員さんみたいな感じで、売ってないことまでやって、売ってないものでも対応してくれるみたいな。
そうそう。
その、お金を払えばね、ちゃんと。
ネットプリントで私、確定申告票とかまでお客さんの出してあげてますから。
優しい。
そう。いや、呼ばれるから、なんか中の店員さんあんまりその IT 系のリテラシーあんまりないんですよ。
ああ。
そうそう、私がそう SE やってたりしたから、そうそう、だからこれからこれに入れて、このアプリに入れてとか言って。
おぉ、SE だったんですか。すごい。
SE もやってました。
へぇ、すごいな。幅が広い、なんかこう、ペン字から SE までってすごくないですか、なんか。すごい。はい、マクロも組めるし、ね、そりゃ。
だからなんか外資の会社さんだったので、そこは派遣で入っているとこが、
うん。
だからなんかまた、その、システムの運用とかが必要で、うん、なんかその1年の間に3ヶ月だけその人がいるみたいな時は、声がかかって、パソコンが送られてきて、
うん、
で3ヶ月だけ入って、
うん、
なんか、じゃあ1ヶ月、ジリ30万でいいみたいな、ああ、別にいいよって言って、だから3ヶ月90万とかで、
すごい、
なんかそう、なんか予算取ったからって言われて、
ああ、
わかりましたってなって、だから1年の間3ヶ月はそれ入ったりとかしますね。
あ、今でもですか？
あ、今でもそうです。
おぉ、すごい。ちょっとなんだろう、肩書きにする必要はないかもしれないけど、なんかいくつあるんですかって感じですね。
そうなんですよ。だから、なんか、そう、だからこの間実家に、旦那さんと帰省した時に、同級生と4人ぐらいと飲んだんですけど、最近何屋やってんのみたいなの言われるんですよ。
あ、何屋本当に。
そう、ジリ何屋なのみたいな。って言って、隣で旦那さんが、この間ペン字も教えてたし、ね、セブンもやってるし、夏はシステムもやって、 てたし、みたいな。
本当にそう
そう。家ででもお客さんから連絡来たらマッサージもやってるから、うん、まあでも、うちの奥さん何でもやだね、みたいな、すごい。
うんうんうん、
そうです、そうです。
すご
っ。でも全部こう自分から集客かけたわけではないので、
私
もマッサージとか修理とか、たまたま知り合った人からそれを言われたから、ああ、じゃあやるかって感じなので、
うんうんうん、
そうそうそう。なんかこっちからなんかいろいろふっかけたわけではないので、
うん、
そうです。
そういうのいいですね、一番。
なんかでも、私が言ってたあの断捨離の桜庭つゆきさんが、YouTube で言ってるんですけど、
うん、
なんかある程度断捨離やって、
うん、
その突き詰めた人には大体その頼まれ事が来るよって、
うん、そうなんですね。そうなんだ。
そうだからなんかあれ私結構前から来てたとか思って、
あ、
話聞いてたらその自分からやるとかじゃなくて頼まれ事が来てやることになったんだったら、
うん、
それは、うん、あの人から言われてやってることだから、
はいはい、
それって頼まれ事だよねって、うん、それはだから神様ちゃんと運んできてるよって言われて、あ、そうなんだと思って、
そういうことね。
そうみたいですね。
余計なものがね、ないから、
うん、
つきものがないから、なんかこう、な、風通しがそれこそ良くなるっていうか、うん、
でほら私もそれ一個だけじゃないから、別にそれだけで稼ごうとかも思わないんですね。うん、じゃあ一回2000でいいかとか、
うん、
とりあえずやってみようとか、
うんうん、
そんな感じなので、そうです。じゃあマッサージもお釣り出すのめんどくさいから60分で5000円にするわとか、
はいはい、
それでいいわってなって、
うんうん、
そうそうそう。だからなんか、本当のサクッと決まる、サクッとやるみたいな感じなので。
うんうんうん、
そうです。
なんかそこに変なね、わだかまりっていうか。
そうです。それで稼がないと、そう、生活に困るとか、飯食えないとかになって、
ね。そうそうそう。
そうです、そうです。
切実さが重さになっていくんで。まあ、その場合はね、それこそショットワークスみたいなので、ある程度自分ができそうなものの中から、需要と供給が合う部分で、なんとなく自分を支えながら、
うんうんうん、
そういう、あとは声がかかったらそこでなんかこう変にこうなんていうか、ここでなんとかっていう思わずに、お互いにこう合意できる価格設定で、
うんうん、そうですそうです、
ニーズがマッチすれば一番いいんですよね。
うん、全然なんかこっちにストレスかかんないでやれてるので今だと、
うんうんうん、
だから多分私は今のやり方ちょうどいいんだろうなって、
うん、
そう思ってますね、
うんうんう
ん
うん、なるほど。それはでもね、そのちょっといつ頃かは分からないですけど、そのペン習字を極めたりとか、それプログラミングを例えば極めたりとか、
うん、
なんかこうそういうマッサージを勉強されたりとかっていうのがこうちょっとずつ花開いていく感じですよね。
そうですね。でなんか、うん、マッサージとかも出張マッサージ入ってたんですけど、私都内の出張マッサージに一応席は置いてたんですけど、
うんうん、
どうしてもね、夜中なんですよ、稼働が。
大変。そう。
夜の8時から、だいたい始発4時ぐらいまでの間でお客さんこなすって感じの。みんな結局寝れないから呼ぶんですよね。
ちょっと占いの世界と一緒ですね、それは。
そうそう。で、なんか、ある程度やっぱり余裕がある人なんですけど、
あ、
私なんかマッサージ呼ぶ人でお金持ってる人いっぱい見たけど、
うん、
心パンなんか満たされて笑ってる人少ないんですよ、やっぱり。
あ、
なんかこんなお金持ちダメでしょみたいな結構多くて。
本当ですね。
だからなんか本当最近私投資も勉強してるんですけど、やっぱお金出し方大事みたいな、うん、そうそう、何のために稼ぐかって絶対ブレちゃいけないみたいな、
はは、
それはすごい思いましたね。だからただ稼いでるだけ
あ
ったりする方も多かったりしたので、だからそういうなんか言い方あれですけど、東京の裏側みたいな。
そうですね。本当に裏側の夜中みたいな。
そうそうそうそう。なんか稼いでても目死んでるやついっぱいいるなみたいな。
その人は夜寝れないでまた朝起きたら会社行くとか、そういう感じなんですか。
そう、なんかあと私3時間呼ばれて90分マッサージして、90分はだからお酒飲みながら話聞かされるとか結構あったんですよ。
やんでますね。それこ
そ、そうだ、
それは違う仕事じゃないかっていう。
もう本当カウンセリングみたいになってるので、
は
あ
は
あ、なんか今で言うコーチング、 みたいになってます。うんうん、そうそうそう。
へえ。
そう。
そう、コーチングとかをしてあげられる方だったらいいんですけど、
うん、
なんか占いとかだと変に口が達者なので、
あ、
余計脅しにかかるっていうか、
うん、
怖がらせるっていうか、
うん、
依存に持ってくっていうか、そういう詐欺師もいるのでね、
うん、
怖い世界なんですよ。だからその市場がめちゃくちゃでかくなってしまったんですけど。
いや、占い本当そうですよね、
うん、特に電話占いとかだと顔見えない、訪問してるわけじゃないので、
うん、
顔見えないし、引き伸ばすだけ引き伸ばして高額請求するみたいな。
そうね、電話占いの運営の会社のバイトで入ってたりしたので。
ああ、そうですか。
で、私が入ってたのは、その、占いの、その運営だけど、だからもう、いつになったらお前振り込むんだって、お金振り込むんだっていうメールを送る人だったんですよ、うん、
私。ああ、なるほど。ですよね。
で、やっぱなんか、今日振り込みたいんだけど、
うん、
すいません、私シングルマザーで、なんか明日じゃないとお金が入んないので、明日まで待ってもらえますかとか。いや、だからシングルマザーだったらこんなことに金使ってねえって、ちゃんと子供に飯食わせろっていう。
本当にそうですよ。だからね、本当にね、その世界も闇なんですよね、本当に。
なんか、占い師さんも病んでる人多いですもん
ね。まあそうでしょうね。だって、やっぱりちゃんと鍛えられてプロになってるわけじゃないので、
うん、
今となっては。
うん、
修行、誰か師匠について、しっかり勉強してっていうわけじゃなくって、できてしまうっていうか、参入の敷居が低くなってしまったので、ちょっとね、かなり、ね。病んでる、病んでしまう、やっぱり評価とかすっごいのつけられたりするし、その話をね、そのしっかり聞くメンタルが整っていなかったまま聞いてしまったりもするし、そういうシングルマザーの方のなんかお悩みとかをね、聞くともらっちゃったりするんじゃないですかね。
うん、とかなんか私、そのなんか友達がその彼氏と別れるたんびに占い行くって言って一緒に行ってたんですけど、
そうなんですか。
行くって言ってついてったんですけど、でも結局なんか、いや、お前がどうしたいかでしょっていう。
そうなんです
よ。そう、お前がどうしたいかでしょみたいな。で、なんかその言い方あるけど、この占い師さんも疲れてるから、多分あんたもあんたのことやった方がいいよみたいな話言って、
うんうんうん、
占い師にそう言って、そうそうそう、なんか、でじゃあ今のその占い師さんは幸せなのって言ったら泣き出しちゃったんですよ。
やば。
そう、だから私、占い師さん泣かしたかったりするから、だから占い師より、なんかお前占い師やった方がいいよみたいな。
そうですね。
お前こっちだよ、
とか言われて。そういう人が占い師をやるべきなんですよ。で、お客さんに言われて泣くとかありえないし、
そんなにね、だから自分のこと苦しめてたら、うん、ね、そうそうそう。だから本人が自分のこと苦しめてから、自分のこと苦しめてる客しか来なくなっちゃうじゃないですか。
そうですね。
そう。だからなんか、まずあんたが自分のこと笑えるようにしないとダメでしょ。
それこそさっきのあの会社にね、うん、入って、居心地が悪いっていう状態のところに占い師がいるみたいな、こと、それを自分でこう判断、こうしなければならないに自分が囚われてた状態で、会ってないのに占い師をしているみたいな、あるいはそこの会社会ってないのにそこにいるみたいな状態で、もう仕事しちゃってるから。
そう。
あんた幸せなのって言われて泣くみたいな。
あんたそれで幸せなの飯食えてんのって言ったらなんか泣き出しちゃって、
はい、
そうなんか、みたいな、ジリ占い師さん泣いちゃったよとか言って、なんか絶対私の方が今のお前より幸せだから、うん、私あんたからそんなアドバイスとかもらっても、うん、その言葉受け取れないよって、
うん、
そうだってそんな自分のこと後回しにしてる人の言葉私受け取れないよって言ったの、
うん、
したらなんかなおさら泣いちゃって、
うん、
だすごい苦しかったんでしょうね。
そうですね。
あ、もうちゃんと食ってちゃんと寝ろって言って、そうそう。
本当に。そしてちょっと冷静になって今の自分を見直せっていうことですね。
なんか別に占い師じゃなくても飯食えるから、うん、とりあえず占い師やりたいんだったらなんかやりながらやりなって言って、ちゃんと生活は自分の足で立たせるようにしなさいって言って。
うん、私の方
が、私今日4000円払わなくていいんじゃないかみたいな。
本当ですよ。いやいやいや、もらった方がいいぐらい。むしろ。
すいません、お金取れないですみたいな。そりゃそうだなって言って、
うん。
そうです、そうです。なんかそういうのありましたね、
結構。すごい。
ね、そう。結構なんか多いんですよね、私。
いや、もうなんかツール、まあもちろん あってもいいんだけど、なくてもできるっていうか、
うん、
顔見ればわかるみたいな。
でもなんかここに確信が欲しかったから、この間、だから、そう、トマス、はい、そう。で、私がなんか持ってる、
うん、
そのタロットの解説付きのなんか子供用みたいなやつは、うん、ダイアルカの22枚しか入ってなかったの。
ああ、なるほど、なるほど。
そう、だからなんかフルデッキで、
うん、
たらちょっと私も出来かもしれないと思って、
うんうんうん。
そうそうそう。だからなんか、え、トマさん、どれいい
って言ったっけ？どれがいいって。
そう、どれいいって言ったっけ？
とりあえず。そう、ややこしいんですよ、ネーミングがね。
今、イオンモールのでっかいさ、みたいな。でっかい本屋さんの占いの前にいるんだけど、うん、なんて言ったっけと思って。そう。それで、そうそう。それでなんか、いいやつあったっけみたいな、そうそう。
そう、まあ、だいたい、ね、どれでも全然、よっぽど、なんかこう、トートタロットとか、
うん、
そういうマルセイタロットとか、まあ、ちょっと根本的に違うのでなければ、印刷会社が違うだけで、あとは、まあ、普通のタロットっていう言われてるやつは同じことが多いので、
うん、
見つかりましたか？
そう、見つかりました、ありました、ありました。
よかったです。
そう。なんかね、フルでやってみたいと思って、
それは無敵ですよ、本当に。間違いなく。習ってたんですか？
習ってないですよ。だから私、それ買って、トマスさんのあれ受けようと思ってたの。
あ、本当ですか？ありがとうございます。はいはい。
そう。でもなんか私の場合、結局なんかカードから感覚で見ちゃうところがあるから、
はいはいはい、
なんか、でも現実主義だからちゃんと、うん、ちゃんと中身も見たいなと思って、そうそう。うんうんうん、でも78枚もフルデッキでやるんだったらちゃんと習いたいなと思って。
ああ。そうですね。
うん、
だから、なんだろう。一通りね、その僕も、うん、何人かの方にそうやって教えているんだけども、うん、やっぱりその人その人の個性があるんですよ。
うんうんうん、
だから別に僕がこうやるわけじゃないので、あくまでもその人に合わせて、その人のやり方でやってもらえば基本的にはいいっていうスタンスでやっていて、ただその、これは、今回ね、ご紹介したのは、その、ウェイト・スミス、ウェイト・アーサー・エドワード・ウェイトさんと、パメラ・コールマン・スミスさんっていう人が共同で作ってるカードで、その、一応、作者はこう言ってますっていうところを、僕は一応お伝えをして
、
そこで、一応、あ、そういうことでこの絵なのねっていうところが、まあ、分かってもらえればいいかなっていう感じなんですよね。うん、で、その上で、その方がどういう直感で読むかっていうのは、やっぱり、その人の個性だし、強みなので、そこは、なんだろう、お任せって感じです。
そう、なんか、鏡隆二も大絶賛みたいな帯貼ってありましたよ。
そうなんです。カードに、本にですか？
そう、あ、そう、なんか、本とそのデッキが一緒に載ってたんですよね。
ああ、そうなんですね。なるほど、なるほど。
そうです、そうです。
そうなんですよ。
大絶賛かよ、とか思って。
鏡さん。はい、なんか、鏡さんに言われてというか、鏡さんの、講座に行って、タロット始めたんで、本当に、鏡さんの言葉が刺さった感じでした。
なんか物腰柔らかいですもんね、
そうですね。すごく丁寧で、博識で、
うんうんうん、
説得力があるので、コロッと、タロットに、はまってしまいました。
そう、なんか私会ったことあります。
あ、本当ですか？
そう、なんか、サンクチュアリー出版の、なんかセミナーをやるときに、
はいはい。
なんか打ち合わせに行ったら、たまたま隣だったんですよ。
へ
ぇ。隣で。
うんうん、
なんか私その一応出版社で、
うん、
なんかそのセミナーやるけど、
うん、
なんかその紹介したい本とか別にないから、
うん、
なんかさすがだねみたいな、じいちゃんってやっぱ隣に鏡さんが聞けるときに打ち合わせ来るってすごいねみたいな
本当に
みたいな
すごい。
でなんかちょうど結婚しますみたいな感じだったんですよ。
あほ
うほう。そしたらなんか旦那さんのお牛座と私のサソリ座の本をくれて、
すごい
なんかサイン書いてくれて、そうです。いいご夫婦ですよ、この星座。
そうですよ。
みたいな。
ついじゃないですか、セットですよ。
言われました。
ね、お牛座は満月ですよ、今週。で、先々週がサソリ座新月なんでね。
そう。
そうやってチェンジ、チェンジ、チェンジっていうか、ちょうど相向かいにあるので。
そう、
まあ、性質は逆なんですけど、
うん
うん、ちょうどいいですよね。だから
そう、だからなんかいい旦那さんがちゃんと足踏み、うん、足を合わせてくれてますねみたいなに言われて
へ
あ、ありがとうございますみたいな。でもサソリ座もトップ取るまでやりますからねみたいなに言われて、
そうです
ね、ありがとうございますって言って、なんかその、だからセミナーの時もその鏡さんのその星座の本を一応横に置き
ました、ね、いっぱいね、うん、出してますもんね。
そうです、
全然なんとか座のあなたへってやつ。
そうです、そうです、うん、それをそう渡されて、
すごい、
よかったら、あ、いいですよって僕の名前も書いておきますねって言うから、ああみたいな、私全然そんなすごい有名な人とは知らずに、
あ、そうなんですか、
全然そう知らずにそっちの世界でそんなに莫大的な有名な人だとは知らずに、うん、そう、なんか、優しいおじさんじゃんとか言って
間違いない優しいおじさん、
そうそうそう、そんな感じでした。だから、そう、私よく分かってないの、握手されて、握手してもらって、そうです、
へえ、
未だに
すごい小柄な、なんか、
そうそうそう、
柔らかい、
ね、真っ白の部屋のね、そうそう、優しいおじさんでした。
うん、なんか19歳ぐらいからライターやってらっしゃって。
へ
え。今50代半ばぐらいですかね、もっといってんのかな。なんか。あの女性誌に、アンアンとかだとか、なんか、そういうのに、大学生の時から、なんかそのコラムみたいな、先生術のコラムとか
を、まあ、
書いてるっていうぐらい、あの文才がすごくて、
うんうん、
まあ、もちろんあの理解とか、理解っていうか、この、知識もすごいいいんですけど。
うんうんうん、そう、
そう、英語が多分達者だったので、そういう英語の
翻訳、
先生術の本とかを翻訳したり、うん、まあ、そういうのが読めたので、余計にそういう海外でのそういうものを紹介されるような感じで、でもあの一般の、ね、そういう先生術に興味のある若い女の子たちにも分かりやすい文章でそういうのを書けるというすごい感じの方です
ね。そう、なんか物腰は若くて優しかったですね。
うん、本当に。
そう。じゃあ、トマスさんも一応、
はい。
鏡隆二始まりなんですね。
そうなんですよ。鏡隆二始まりなんだけれども、鏡先生が、あの、近くにこう、通えるところに講座に来てくれてたわけじゃなかったので、
うん、
その代わりっていうか、その、来てくれてたのは泉隆一先生っていう、またちょっと別の方で、鏡さんからスタートして、鏡さんはこう、たまにこう、スポットでっていうか、なんか講座で、1日、ワンデイの講座だけで、NHK 講座とか、ああいうのに来ていて、その1個だけのその単発の講座に僕が行って、そこでタロットを知って、でもその継続して受けられるのは泉先生しかなかったので、その後泉先生のところでこう、何年 ?3、4年受けてました。
すごいですね。
2人のこう、なんだろう、うん、合体
コラボレーションの
ところ、コラボレーションな感じです。
いいっすね、うん、じゃあ2人のハイブリッド的なのやれるからいいっすよね。
ハイブリッド的なあんまりそう、あ、だから結局鏡さんのはね、本からの情報みたいなだけにはなっちゃってたんですけどね、うん、1回だけだったんで、ほとんど泉講座のその、まあ、実践っていうか理論的っていうかね、泉先生あんま実践しないんで、うん、理論的な部分は、うん、はい、泉先生からっていう感じで、ハイブリッドな、
すごいですね、
その世界ではもう今となってはなんか 大御所的なお二人ですけど、
そうですよね、
うん、
右大臣左大臣みたいな感じです
ね。かもしれない本当に先生術重きを置いてる鏡さんと、うん、そのタロットの方の泉さんみたいな、
でもなんか星回りを見れてタロットできるってめちゃくちゃ強いですよ
ね。めちゃくちゃ強いです、本当に。
うん、
まあたまにね、いらっしゃいますけど、そういう方も。やっぱね、名術と牧術両方いけたら強いですね。
なんかあとやっぱ、ちゃんと地に足つけてやってるなと思いますよね、そっちの方がね。
まあそうですね。
うん、なんか、受け取る言葉も受け取りやすいですよね、こっちもね。
うん、その、先、タロットができないのは先読みだから、先生術は先読みができる、その人のホロスコープが分かれば前も後ろも分かる、タロットは今だけっていう、
うんうん、
その時間軸としては短いので、
うんうん、
まあ、その前後がこうある程度読み取れるのが先生術なので、
うんうん、
その辺がね、あの強いなっていう、
トマスさんに 私、生年月日を教えて先生術見てもらうのに、
はい、
ちょっとちゃんとお金払ってやろう。
僕、先生術でもそんなにわからないので、ね、そのお金いただくほど先生術はできないんですけど。
まあでも宇宙人のですけどね。
まあそうでしょうね。もうお話聞いてる感じ。あれですよ。なんて言うんだろう、そういうの。次の、時代を、先取りして見せる人ってなんて言うの、ライトワーカーそれだとなんか軽すぎる感じがするんですけど。
もうなんかライトワーカーなってる人も増えましたよね。
まあそうですね。確かに。
何それって思ったんですよ、私。
うん。スターシードとかね。
そう。
先、時代を先んじて生まれてきた感じっていうのは、まあ今のお話からしたらもう多分そうだろうなっていう感じはしますね。あと、サソリ座っていうのもなかなか、そういうのをだから、極めていくんでしょうねっていうか、
そう、バチッとハマったことは本当に極めるまでやるのでね。
その極めたものが開花するっていう風なちゃんと流れになっているので、その前時代っていうか、その、ま、前のうちにいろいろ極めたものが、その、今だよっていう時に花開いてるっていう感じの、この時間軸がバシッて合ってるところとかは、まあ、そういうライトワーカーみたいな、そういう方なんだろうなっていう感じがします。
そう、なんか最近手相も気になってんですけどね
出てるんでしょうね手相にもね。
最近ね、左、本当に左手の私薬指の下の線がすごい長くなってて、
へ
え、そう、なんか後から聞いたらザイオンだよって言われて、
おお、すごい、それはすごい、
そろそろ乗ってきたかなとか言って、今みたいにあれもやってこれもやってってなってたらそれ出てくるよねとか言われて、
まあ、確かにね、その困らないっていうか、その次の時代はそのなんだろう、あれなんですよ。だからその辺がこの四柱推命とか、あと占星術とかでどうなってくんだろうなと思うんですけど、2000年に1回の大変革みたいな状態になるので、例えば2000年前とかに作られたその見方だと合わなくなってくるんですよ。
そうですよね。
その占星術とか四柱推命とかも、その理論が合わなくなってくる、人間と今その人間のこのスタイルが変わっていくっていうか、価値観とかそういうものが変わっていくので、その結構やっぱ四柱推命とか金運とかすごい大事にするね、健康運とかなんか、でもそういう金運とか健康運の概念が変わっていくと、
そうですよね、
その考え方で大丈夫なのかなっていうのはちょっとあったりして、占星術、西洋占星術はちょっとどうかわからないけど、結構四柱推命の僕も少しだけ習った時に、この価値観って古くないっていうようななんか部分があったのでちょっとなんかこれ次の時代に、水亀座のその時代に合わなくないみたいな、なんかこう女性はこうで男性はこうでとか、なんかこうその先祖がこうでだからなんだろう、その遺産がこうでみたいな、なんかそういう論理なんですよね。基本的に地の時代用に作りましたみたいな感じがあってすごく
風には引っ張れないでしょ
うね。そう、だから風の時代の四柱推命っていうものでにこうガラリと変えないと
ですよね。
なんか全然当たらなくなっちゃうんじゃないのってちょっと思うところがあったりして、
なんかそれ統計学で出してたらその統計もなんか
変わってきてるね、うん、そうなんですよ。そうなんだから、割と統計学的にね、その部分もあるので、その根本的に価値観が変わったら、その統計の取り方も変わらないといけないから。
そうですよね。
そうなんです。だからまあそうなってくると、そういう時にはまあこのタロットとかはそれに左右されないので、あくまでもその読み手のも問題になってくるだけで、だから牧術の方はいいんですけど、その名術の方のその考え方がその地の時代でセットされてると、
確かに
ね、読み手がちょっとなんか読み手がちゃんと読まないと
そう、
その前の理論はもう有効ではないみたいな、賞味期限があるよっていう可能性があるなと思って、
そうですね、もう結構タイムリミット気味ですもんね、地の時、
そうです、もうまさに来週みたいなその、そんなカチッて切り替わるわけじゃないんですけど、まあかなりいろんな ものが暴露されて、ってなってガラガラガラと崩れていくんだろうなっていう。
でもちょっとずつ来てますもんね。
来てます来てます、本当に来てます。
だって銀行だったり、あと、ね、ジャニーさんのことだったりとか。
そうですね、それも大きい。
ね、
うん、
ちょっと前だったら、表に出なかったことがすぐ表に出ますもん
ね。すぐ出ますね。本当に。
本当にね。それはすごい思いました。
だから、なんか、あれよあれよと。
うん、
あるいは、まあ、その、なんていうの、その、報道する側が、うん、あの公平な報道をそもそもしてないから。
そうですね、
都合が悪いことは報道してないの で、
そうです、
ね、僕らがただまだそのなんか X とかその、ね、YouTube とかでは流れてるのかもしれないけれども、なんかそういう主要メディアとかには絶対出てこないので、うん、そんなことになってたのみたいなことに後から知るみたいな、なんかそういう感じでね。
そうですよね。でも今の人たちテレビすら見なくなってません？
まあそうだと思います。うん、よっぽど。
本当にテレビ見てるの本当に年配ですもんね。
うん、でしょうね、うん。必要ないですもん、だって。
必要ないです。
害しかない。
うちだからテレビがモニターですもん。あの、スイッチの、そう、スイッチのゲームのモニターなんで。
モニター。
そうです。
一応受信機能あるけど、モニターみたいな。
あ、そうです、そうです。でも、あの、アンテナついてないので、うち。
ああ、そうなんですね。
そう、アンテナすらついてないので。
あ、じゃあ受信しないんだ。
だから、縦売りで買ったとき、なんか NHK のあの、多分、どっかのね、委託業者さんが、なんか、NHK 料金払ってほしいです、みたいな。いや、アンテナなくても、払えねえだろ、みたいなの言って。
本当に本当に。
そしたらなんか、いや、もう義務で決まってるから、みたいな。じゃあ、目の前で NHK のあの、なんかカスタマーセンターみたいな電話して、うん、すいません、うち、アンテナついてないんですけど、受信料払う必要ありますかって、スピーカーでかけたら、うん、受け取れないんだったら、うちもお金取れないですよとか言われて、ね、はい、そういうことなんでって言って。うん、
すごい。素晴らしい。
スイッチ、旦那さんと二人でスプラやるためだけになってますね。
本当に NHK もぶっ壊れることでしょうって感じ で、
ね。なんかもうホテルとかからお金取るので必死すぎてすごいですよね。
うん、本当に、
ね。
何に使ってるのそんなにって感じもしないでもないんですけどね。そんなに受信料安定供給してもらってて。
まあでも天下り先なんでしょうね。
まあそうでしょうね。
うん、
あるいはなんか借金でもあるんですかって感じ
で。本当ですよね。本当ですよね。大変だ、NHK も。
ねえ。
はい。そんな感じです。いやーでも面白かった、今日も。
ですか、よかった。
今日も面白かった。
よかったです、本当に。
トマスさんのね、
はい、
やっぱパロットと、
うん、
その、なんか、やっぱ、そう、星回り的なのをちゃんとなんか理解してる話がいつも面白い
ですね。あ、本当ですか。ありがとうございます。月とね、あの、
うん、
まあ、大きなあの読みですけどね、その個人のホロスコープのあれっていうよりかは、
うん、
はい。
でもなんかその流れを聞けるだけでも私はありがたいので。
そうですか。ありがとうございます。ざっくりな感じですけど。
あと一週間なので分かった。なんとなく気をつけとくねみたいな。
そうですね。もうでももうもうあのモジリンさんとかはもう。ちゃんと、うん、あの問題なくあの過ごして、まあ周りはね、てんやまんやするかもしれないですけど、
そう、なんかね、私いつも周りが忙しいな
って。そうですね、
でなんかいつも周りがわたわたしてるな
と、ご本人に何ら影響はないと思うので。
そうあ、なんかみんな大変なのねみたいな感じ、
うんうんうん、
そう本人全然なんもないですよ
ね。ですね。なんでそのケアっていうんですか、そのあのペイペイのチャージからね、そういう てんやわんやのその人たちに対しての、ちょっとうちは大変だからちょっとなんか疲れちゃったからマッサージでとかね、そういうなんかそういう方々のケアの方に忙しいかもしれない。
そうです、しょうがないな、やってやるかみたいな感じです。
そうですね。そう、そんな感じで多分、
はい、
あの、はい、ご自身は何ら影響はないんですけどっていう感じで、
本当そうです、いつもそうです、
過ごされると、
はい、
思いますけど。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。またね、はい、あの太郎と僕もなんかこうモジリンさんがどう読むのかっていうのはすごい興味があるっていうか、どういう読み方をされるのかなっていうのもまた興味があるので、またよかったら、
はい、
はい、
買ってきたらまた連絡します
。そうですね。はい、あのタロットで、よ、あのタロットなら僕は教えられるタロット
の。わかりました。
はい。いろいろあるので、はい、はい、あのそれでしたら間違いないです。
はい、ありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございます。ちょうど1時間
は
ぐ
い。
らいですね。
うん、ありがとうございます。今日も
はい。
楽しかった。またやりまし
またやり
ょう。
ましょう。そうですね。はい。いつの間にか
はい。
時間が流れちゃうのでね、本当
そう
に。
です、そうです。
またぜひお願いし
は
ます。
い。ありがとうござい
はい、
ま
今日はありがとうございました。
す。はい。また
は
ね
い。
ー。
終
はい。
了します。失礼し
失礼
ます。
します。